撤去の前の今から撤去美しみ深い日向神様、2016年15年の最後の姉妹の礼拝を迎えようとしております。この1年間共にいてくださったことに感謝をいたします。また主の御言と礼拝を守ったことを感謝いたします。どうぞ神様が私たちに与えてくださった御言葉の恵みを心に抱きながら新しい年を迎えることができますように導いてください。どうぞこの暗い混沌とした時代と思える時でございますけれども、私たちには道の光、足元を照らす灯火がございます。どうぞ主の言葉によって私たちの行くべき道が照らされますように、迷うことなく道を外すことなく目標を向かって歩めるように新しい年も祝福をください。この西南教会を憐れみなさって感謝をいたします。どうぞこの地に建てられた教会として福音の宣教、また教会形成の技を着実に、また困難の中でも忍耐して歩み続けることができるように教会を強めてください。また教会を愛し、教会に仕え、教会を何とか良くしようと願っております教会員一人一人に祝福を賜りますように、またこの場所に来ることができなかった兄弟姉妹たち、特に辞める者や、あるいは高齢の家に体に不自由を覚えております者たちの上に、神様が共にいて弱さを覆ってくださいますようにお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前でお捧げします。
アーメン。
聖書はマルコによる福音書第12章35節から37節です。新約聖書の87ページをお開きください。マルコによる福音書の第12章35節から37節まで、新約聖書87ページです。イエスは神殿の境内で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちは、メシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵、あなたの足元に屈服させるときまで、と。このように、ダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。キリストはこの時もエルサレムの神殿の境内で教えていたと記されております。ただ、いつもと違いますのは、今まではキリストは質問を受ける側に立たれております。ところがここでは、キリストの方から質問をなさっておられます。そういう違いがあるということです。ただし、その質問にキリスト自身が答えておられますので、質問にお答えになるという、形そのものは変わっておりません。どうして律法学者たちはメシアはダビデのことを言っているのか。で、このどうしてという言葉はなぜという意味ではありません。どういう意味でという解釈をしなければなりません。律法学者たちはどのような意味で メシアは誰のことを言っているか。イエス・キリストはここでメシアが、これメシアというのは油注がれたものというヘブライ語でありまして、それがギリシャ語に翻訳されますとキリストになるということはどこかでお聞きになったかもしれません。ですからキリストというのはメシア、メシアはキリストです。でそのメシアはダビデの子ではないとキリストがおっしゃっているのではありません。否定されているのではないということです。実際、旧約聖書のあちらこちらでもメシア、つまりキリストはダビデの子、ダビデの子孫であると、まあ、至るところで語られております。まあ、例えば旧約聖書のイザヤ書で、そこで、あるいは19章というところでは、クリスマスの時に使われる聖書の言葉でありますけれども、開いていただきましょうか。旧約聖書のイザヤ書の9章、9章の6節、まあ、これはクリスマスの時によく読まれる箇所ですので皆さんご存じだと思いますが、旧約聖書の1074ページを開いてください。よくクリスマスの時に読まれる聖句ですからお聞きになっているところです。イザヤ書の第9章の6節、まあ、5節からよく読まれます。よろしいでしょうか。1074ページ、イザヤ書の9章の5節と、まあ、6節で読みたいんですが、まあ、5節から読みましょう。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威が増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げられる。でこのイザヤ書は言うまでもなく、メシア、救い主、あるいは油注がれたもの、キリストがダビデの子孫であると、ダビデの子孫として与えられる。でこのように予言をしております。でこういう箇所は旧約聖書の、まあ、あちらこちらにありまして、もう数え上げることができません。でそういう意味で旧約聖書はダビデの子孫がメシア、キリストである、このように繰り返し繰り返し語っております。ですからイエス・キリストがメシア、キリストはダビデの子、あるいはダビデの子孫ではないと言っているはずがありません。イエス・キリストもメシアというのは、それはキリストというのはダビデの子孫である。でこのように主張しておられることは間違いありません。ですから問題はメシア、キリストがダビデの子孫であるということではないわけです。問題、キリストが問題にされたのはどういう意味でメシア、キリストがダビデの子、ダビデの子、あるいはダビデの子孫と言われるのか。で、当時一般の人々はどういうふうに考えていたか。そして立法学者たちがどういうふうに考えていたか。これは今この箇所には記されておりませんけれども、容易に考えることができ、また容易に歴史的な文献から知ることができます。 それはイスラエルの国が再建されるということでした。当時はローマ帝国にユダヤは支配をされておりました。つまり異民族に支配されておりました。そして実際には傀儡の王であります、つまりローマ帝国によって建てられたヘロデという王家がこの国を治めておりました。しかしそのヘロデもイトマヤ人、つまりエドム人という外国人に他なりません。ですからユダヤあるいはイスラエルは当時外国人に支配されていた人々でありました。そしてローマ帝国はその征服地の文化やあるいは言語は重みましたけれども、ただ二つの点を指摘することができると思います。一つは税金を取り立てることには厳格でした。そしてもう一つは反抗する、つまりローマに反逆するということについては、これはもう徹底的に抑える。こういう政策を取っておりました。ですから独立運動などを起こしますと、ローマは軍隊を起こして、そして大虐殺を実行するということは朝飯前、そういう統治を行っておりました。ですからローマに従っている限りは穏やかに生活できるんですけども、反抗するや否や、あるいは税金の取り立てに反抗いたしますや否や、ローマ軍は手を尽くしてそれを弾圧しようといたしました。ユダヤ人はその点独立意識の強い民族でもありましたから、当然のことながらそのローマに反感を覚えております。そういう中でイスラエルを、国家をイスラエル人の手によって再建するということは、それはユダヤ人の中の大きな願いでした。そして国家が独立するということは、それはまたですね、商業が盛んになり、自分たちの税金を外国に納める必要もないわけですから、その国でその税金を使って国を繁栄させる夢ももちろんユダヤ人たちは持ちました。そういうユダヤ国家の再建の担い手はダビデの子孫から生まれる王である。これはユダヤ人たちの願いであり、またユダヤ人たちの夢でありました。ですから立法学者たちがメシア、キリストはダビデの子孫だというふうに言っておりましたときには、そういう意味、つまりイスラエル国家を再建する王、それが現れる、そういう期待を持っていたということなんです。外国勢力を追い払い、自分たちの国の独立を確保し、そして国家が繁栄する、経済的にもあるいは文化的にも繁栄する、もう何の干渉もなく神を信じ、そして言語を発達させる、そういうですね、国家としての独立をユダヤ人たちは切に願い、その担い手が、それを指導する者がダビデの子孫である。イエス・キリストはそういう背景の中で、どうしてどういう意味で律法学者たちはメシアはダビデの子であると言っているのか。今申してましたように、イエス・キリストも、それは旧約聖書の教えですから、メシア・キリストはダビデの子孫である、ダビデの子であるということは否定はされておりません。ただ立法学者たちが言う意味とは違うのだということをここで教えようとされているわけです。それを聖書から、聖書を根拠にして語っておられます。どういう意味でそれを言うのか。詩篇110編の一節というところをキリストは引用されております。まあ、ここはもう開いていただかなくても結構です。なぜならば、その110編の一節が ほぼ同じ形で、ここに36節にキリストが引用されて語っておられます。それをご覧ください。詩篇110編の一節で記されておりますのは、主は私の主にお告げになった御の御という言葉です。で、この詩篇110編と、まあ、言われておりますのは、それはダビデの詩、ダビデが作った詩篇というふうに考えられております。まあ、伝統的にそのように信じられておりますし、イエス・キリストも、これはダビデが作った詩篇、ダビデが書いた詩篇であると。で、このように信じておられました、あるいは考えておられました。で、その中で、主は私の主にお告げになったと言われているではないか。主は私の主。主、それは私の主ですね。ですから、明らかにそれは別個の人格であります。で、そして、主という言葉を使うときには、それはヤハウェなる神様。主なる神様を指します。そのヤハウェなる神様が、私の主にお告げになった。この私というのは、もちろんダビデの主。つまり、ダビデから言えば、来たるべき救い主であるということを意味しているのは明らかです。ですから、ここで、詩篇で言っているのは、主なる神はメシアに仰せになったとダビデが言っているではないか。こういう意味なんですね。もう一度申しましょうか。ダビデはこう言っているではないか。神様である主が、メシアである私の主にこのように言っている。そうすると、メシアというのは単なるダビデの子なのか。つまり、ダビデから言えば自分の子孫に過ぎない。まあ、その、現在はそういうふうに言えないかわかりませんけども、まあ、単純に考えれば親の方が子供よりも大きいですね。大きな存在ですね。で、そうすると、もしメシアがダビデの子であれば、ダビデの方が大きいということになります。偉大だということになりますね。ところが、ダビデはここで言っているメシア、キリストは私の主。主というのは主人という意味ですから、ですからダビデ自身、メシアは自分よりも偉大なもの、自分よりも大いなるものだと言っているではないか。単なるダビデの子孫、ダビデと同じようなイスラエル王国の王というのではなくて、それ以上だ。イスラエル王国を再建するような、そういう偉大な王ではあるとしても、しかし、そのメシア、来たるべきものは、実際にはもっともっとはるかに偉大なものに違いないのではないか。このようにキリストは言われているわけです。メシア、キリストとは、それは単に一つの国を再建して、そしてそこで大いにつくようなもの以上の、もっとはるかに偉大なものが、それが本当のキリストである。キリストというのは、それはイスラエル国家を単に再建するだけの、当時はローマ帝国に支配されておりました、そのユダヤを国家再建するだけの王ではない。メシアではない。キリストではない。それ以上だ。人々が考えているような、あるいは立法学者たちが考えているようなメシア以上の、もっとはるかに偉大なものが、それがキリストなんだ。神様が約束されているのは、あるいはイスラエルの人々に必ず与えると神様が宣言されているキリストは、それ以上のものには他ならない。メシアとは、あるいはイエス・キリスト、キリストとは、どういうものか。これを実際、人々に キリストが突きつけているということになります。つまりここで群衆、特に律法学者たちが念頭にあるわけですけども、あなた方はキリストをどういうふうに考えているのか、どういう意味でキリストを受け入れるのか、こういう質問をなさっているということになります。そしてそれは今皆さんも質問がされていることです。イエス・キリストから、あなた方はキリストという名前はよく知っている、そしてキリストを信じているとも言っている、でもそのキリストとは一体どういう意味であなた方は受け入れ信じているのか、これを改めて皆さん一人一人に質問されているわけです。私たちはクリスマスにですね、先週キリストの誕生を祝いました。その誕生したイエス・キリストとは一体何者か、どういう意味で私たちはイエス・キリストを受け入れているのか、答えはどうでしょうか。この世界の人々はいろんな答えをしますね。ある人はあるキリスト教という宗教の階層だと、ですから孔子やあるいは釈迦やあるいはマホメットと同じように偉大な素晴らしい人間の心を開くような、そういう教えを教えた宗教の階層だ。そういう意味では親鸞とか法然とか、そういう日本のですね仏教の階層と、まあ、ほぼ同列、そういうようにイエス・キリストを見ている人はいっぱいおられるでしょう。日本人の多くがそういう見方をするんじゃないでしょうか。あるいはイエス・キリストは革命家だという考え方が一時流行りました。この閉塞状態にあります世界を、これを破壊して新たな世界を作り上げるような、そういう革命家、これがイエス・キリストの教えの中にある。ある人はですね、愛の権化としてこの世界の人々に隣人を愛さなければならない、そういうように教えた素晴らしい心の優しい、そしてそれをマネをするように求めた本当に素晴らしい人物だ、こういうふうに考える人々もいるでありましょう。あるいは頭の狂った狂信家だと、こういうふうに言う人もおります。キリストはいろんな見方がなされておりますけれども、皆さんはキリストをどういうふうにお考えになりますか。キリスト自身がここで尋ねられているわけですね。律法学者たちはメシアのことをどういうか、つまりそれはキリストにとっては私のことをどういうふうに、どういう意味で言っているか、そしてあなた方はどういう意味で言っているか、答えはどうなんでしょうか。キリストはここでですね、詩篇110篇1節を引用しているというふうに申し上げました。でその後ですね、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までという言葉を引用なさっておられます。ここにはですね、2つのことを注目しなければならないと私は思います。その主は、神様はメシアにである私の主にお告げになった、これダビデに言うんです。ダビデが言うんですね。一つは私の右の座につく、私のというのはこれは主なる神様が言っておられることですね。その私の右の座というのは、これは聖書の使い方で、右の座というのはですね、それはその左側に立っているものと同等の権力と権威を持って世界を支配するものという意味です。つまりその力や権威や、あるいは権力においては神と同等のもの、つまりは神ご自身という意味です。私の右の座につきなさいということは、神として私の右の座についてこの世界を治めよう、このように 主はメシアにキリストに仰せになったとダビデが告白している。メシアとはキリストとは、まず第一に神と考えなければならないということなんです。キリストは単なる人間ではなくて、単なる偉大な宗教家ではなくて、あるいはましてや革命家でもなくて、むしろ神ご自身として受け入れることを私たちはまずここでキリストから求められているということなんですね。キリストはそれは単なる救い主としてこの世界を救済する何者かではなくて、むしろこの世界を救わぬためにおいでになった神ご自身、これはここで教えられている第一のことなんですね。どういう意味で私たちはキリストをキリストというのか、キリストを受け入れるのか、それは神としてです。神は何事でもなすことのできる力ある、不可能のない、全知全能の、そして心広き、全く完全なお方であるということが逆でありましょう。このお方に信頼さえすれば、私たちはその神から大いなる祝福と、そして恵みをいただける、そういう神様だということでしょう。もう一つの点、私があなたの敵を足元に屈服させる時まで、つまり最終的に敵を滅ぼす時まで右の座についておりなさいと、世界を支配しなさいと、このように神はメシアキリストに仰せになったとダビデは言います。敵とは何でしょうか。まあすぐに皆さんお考えになるのはサタンかもしれませんが、私はそう思っておりません。サタンのさらにもっと背後にある強力な存在だと思っております。神に敵するものは、それは何か、それはもちろんサタンと言われているあの蛇でありますけれども、その蛇を用いたのは一体何なのか、それは私は罪だと思っております。サタンもこの罪に支配されている堕落した天使、そして神に敵するものは、の中に存在する諸々の力の根本は、この神に反抗する神を神としない罪だと思っております。人間の心の奥底にこの宿っておりますものが罪です。そういう大げさに言う必要はなくてですね、私はこの1年間振り返ります。皆さんもどうぞそのことをお考えになってください。そうしますとですね、本当に神様の前で罪を犯し続けた、意識する意識せざるに関わらず多くの罪を犯してしまいました。神様を忘れている時が多く、神様の言葉に背いている時が多く、実際に無意識で、そして意識して、あるいは言葉で、あるいは思いでのみならず、行為で神様に対して罪を犯し続けました。しかしその罪を許すということはですね、この敵を打ち倒すということと私は同じ意味だと思っております。私を支配するこの罪の力を救い主は打ち滅ぼすためにメシアとして罪になったということは、キリストとはどういう意味か、皆さんはどういうの答えになりますか。キリストとは一体何か、もちろん答えは救い主、それでいいんでしょうけれども、それはですね、私たちを罪の泥沼から引き上げるために 十字架にかかったキリスト。そして私たちを死の大いなる力から解放するために十字架につけられたキリスト。これ以外の何者でもないと私は思います。どういう意味であなた方は私をキリストというのか。これは問われたときには、それは私の罪のために十字架にかかり、そして苦しまれたキリストと答える以外にはないのではないでしょうか。キリストは実際、あと数日で、そのゴルゴタの丘で十字架にかけられようとしているのがこの箇所です。キリストとはどういう意味でキリストなのかと群衆に尋ねられました。イエスの教えに喜んで耳を傾けた人々はここに書かれてあります。でもそのキリスト、人々が間もなく十字架につけろと叫び出すことにもなるんです。私たちはそのことを知っておりますけれども、しかし、キリストは十字架にかかられるために、この世においでになり、そして実際に犠牲となってくださいました。そして十字架にかかって死に、さらにその死を打ち倒すために、三日目によみがえってくださいました。これがキリストなんですね。どういう意味であなた方はキリストをダビデのことを言っているか、このように尋ねられた時の意味はここに記されています。お祈りします。天の父なる神様、私たちは今日もあなた方はキリストをどういうふうに信じているかと問われました。キリストは、多くの人々は無視したり、あるいはキリストのことを前に通り過ぎたりいたしますけれども、立ち止まってキリストのことを考えることもできますけれども、その正解は本当に数少ない、そう思わざるを得ません。間違ったキリスト感が、キリストに対する考え方がまかり通っておりますけれども、私たちはあなたに導かれまして、誠の主、誠のキリストに出会いました。どうか聖書を通して今教えられておりますキリストを、私たちの主、私たちの救い主よと明確に明瞭に心から叫び告白することができますように、私の罪を許し、私の死の滅びから救い出すために蘇ってくださったお方として、キリストを信じ告白することができますように、このキリストのみに従い、キリストのみに信頼し、キリストのみに信じ告白してきるように、私たちを新しい年も導いてください。むしろ新しい年はこの信仰がますます炎のように燃え上がっていくように、私たちの上に聖霊をお与えください。イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。